言語というものはいろんな要素で成り立っているというか、いろんな側面があります。音声言語であれば音声、そして語彙、文法、こういったものが一緒くたになったものと理解されているというか、まあ逆に母語であればそういったことはむしろ理解されません。語彙とか文法とか音韻とかそういったものを意識しなくても話すことができます。で、実際に我々の頭の中、もっと言うと脳も語彙、文法、音韻で働いているところが違うんですね。よくね、右脳と左脳に脳みそは分けられますけど、まあ、言語は左脳が働いています。で、大まかに言うと、左脳の前の方で文法を司っていて、で、後ろの方で語彙、やや真ん中あたりで音韻というものを扱っているんですね。まあそういったことが MRI とかでわかるんですよね。その生きた人間の脳みそを観察できるという画期的な発明ですね。で、この脳科学とかの分野は僕は疎いですけど、この脳科学の発展のおかげで、文法語彙音韻が脳の別々のところで処理されているということが分かったんですね。BGM、UK。始まりました、滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。トムとジェリーです。文法が意味から独立しているということは、まあ、言語学者はよく言っていました。例えばチョムスキーはそういったことを言っております。有名なチョムスキーの挙げている例として、Colorless green ideas sleep furiously というのがあります。色のない緑の観念が猛然と眠るという、まあ、そういった文です。で、これはある意味で間違った英文ではあるんですけど、文法的には正しいんですよね。colorless とか green という、まあ、形容詞が ideas っていう名詞を修飾していて、動詞は sleep で副詞として furiously 猛然とというのが出てきています。で、語順としては英語の、まあ、ちゃんとした語順 SV となっているし、単語の並べ方自体に変なとこはないです。で、主語は複数形 ideas なので、まあ、動詞は sleep になってるっていうふうに、まあ、動詞の一致もちゃんとしてるんですよね。で、この英文は英語母語話者であれば文法的であるということはわかります。おかしな文ですけど、文法としては間違ってない。母語話者でなくても英語を勉強したものであれば文法的には正しい。まあ、組み合わせがなんか変なだけで、まあ、カラーレスとグリーンっていうのは相入れないし、まあ、眠るっていうのは普通、生き物が眠るので、まあ、観念、アイディアズが眠るっていうのは変。眠ると猛然とっていうのは、これもちぐはぐだとかね。そういったことはあるんですけど、文法的には正しいということがわかります。このように、文法的に正しいかどうかっていうのは、まあ、意味からは独立してるんですね。意味がちぐはぐだからといって、イコールそれが文法的に間違ってるということにはなりません。そういったことでチョムスキーは文法は意味から独立していると考えたんですね。で、そのことが脳科学によって明らかにされました。まあ、さっきちょっとお話しした MRI などを使って文法はまあ、意味から独立してるということがね、分かったんですね。ただ、脳の、まあ、もっと言うと左脳のどこの部分が、まあ、文法を処理してるかっていうのを調べるのは、結構大変といえば大変で、その言葉の中から文法だけをある意味抽出しなきゃいけないんですよね。つまり、文法の独立性を調べるための実験で、まあ、タスクで、そのタスクの成功っ ていうのが文法以外のものに依存してたらダメなんですよね。それを排除する必要があります。例えば何か文が理解できたとしても、それはもしかしたら語彙によって推測できたのかもしれないし、あるいは認知能力、記憶とか、まあそういったものの助けによってタスクが成功したかもしれません。なのでそういったものを排除するっていうのが、この脳科学の実験で難しいし、面白いところなんですよね。例えば、能動文と受動文をうまく理解できてるかっていうのを確かめる実験をするのに、警察が泥棒を捕まえるみたいな例文、さらにその受動体の泥棒が警察に捕まえられるみたいな、こういう二つの例文を用意してしまうと、語彙というか、あるいは一般常識というか、文法以外の助けを借りて、警察は泥棒を捕まえるもんだという知識が働いて、文法に頼らずに正解を出してしまうという可能性があるんですね。ですので、こういう実験では、まあ、丸の顔の棒人間と四角の顔の棒人間を見せて、丸が四角を押してる。その受動体、四角が丸に押される。そういうイラストと例文を見せて、まあ、実験するんですね。で、さらに押してると押されるみたいに文字数を合わせることで、まあ、条件を揃えるっていうこともなされます。まあ、この辺はかなり科学的なやり方ですよね。さて、そのようなタスクをするのに、頭の、まあ、脳みそのこのあたりが文法に関わってるんだろうなと思って、そこを例えば傷つけたりとか取り外して文法の理解度に差が出るかどうかっていうのを実験することはできません。当たり前ですけど、まあ、人道的に倫理的にそういったことは許されません。ですので、こういう実験に参加するのは脳腫瘍がある患者さんなんですよね。特にこの場合は左脳に腫瘍がある患者さんに協力してもらって、タスクをしてもらって、それで左脳のどの部分が文法あるいは語彙や押韻に関わってるかっていうことを調べます。その結果、まあ、冒頭にもちょっと言いましたけど、左脳の前の方が文法に関わっているということが分かったんですね。左脳の前の方に腫瘍がある患者さんは、まあ、さっき言った、その、丸が四角を押してるどうのこうのみたいなね、そういうタスクで、正答率が下がるという結果になったんですね。で、同じ左脳でも、まあ、別のとこに腫瘍がある患者さんは、文法には問題はないけど、まあ、別の言語障害があったりとか、そういったことも明らかになったんですね。先ほど例に挙げたタスクは、受動文、四角が丸に押されるみたいなものをチェックしたわけですけど、それとは別に書き混ぜ文というものもタスクに使われることがあります。書き混ぜ文というのは、要は語順が変わるというもので、丸が四角を押してるから、四角を丸が押してるというふうに、動詞の形は一緒ですけど、主語と目的語の位置が変わっています。これもイラストから四角を丸が押してるっていうのをこううまくマッチさせるようなタスクなわけですけど、その脳のどこに腫瘍があるかによって、受動文については平気だけど、書き混ぜ文については、まあ、誤答が増えるっていうような、そういうケースもあるようです。これはどういうことかというと、一言で文法に関わる脳の部分と言っても、さらにその中で受動文を処理している部分もあれば、書き混ぜ文を処理している部分もあって、で、その部分部分が、まあ、腫瘍みたいに、まあ、損傷を受けると、それが処理できなくなるということが分かったんですね。というわけで、今回は脳みそには文法を司る部分というのがあって、で、それは語彙とか、まあ音韻から独立しているもので、これはすなわち文法というのは意味から独立しているということを、まあ、科学的に裏付けるものだという、そういったお話でございました。 それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。